The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、白衣が帰ってきました。
よかったです。
中国で拘束されていた白衣が無事帰ってまいりました。皆さん見えますか？
見えません。でもガチャガチャ言ってる音でわかるかもしれません
が、ね、これがないと調子が出ないんでね。
そうですね、決まりました
ね、はい。さてということでですね、今日もですね素晴らしいゲストをお迎えしてます。なんと大阪の誇る DJ さんです。
はい、
はい、砂川康之さん
違うやろみたいな頼ますわほんまに、はい、
もうご紹介させてもらっていいですか？
はい、お願いします。
実はですね、前回前々回と、はい、ジェネリック劇場のショートムービーが近々公開ということで、うんうん、主演の富津さんとさきちゃんに来てもらいましたけれども、はい、なんとこの方沢田俊之さんも主演として映画に登場されているんですね、
う
ん、
あらま、そうなんですか？
そうなんです。じゃあ、ね、俳優さん、うん、と思うかもしれないんですけれども、実は今も編集長からありましたけれども、沢田さんは DJ 沢田として大阪では伝説になっているソウルディスコ、ソウルファクトリーを手掛けたカリスマ DJ なんですよね。
そうなんだですね、
はい、
うん、
でも DJ だけじゃないと、
はい、ね、本業はこのもやですね。
ねえ、もうバリバリ関西弁ですね。
いや、それはもうそうですよ。もうそれはもうね。
はい、うん、はい、2008年に全国初ソースと麺が選べる粉もんやのお店焼きそばやんをオープンされたということで、はい、オーナーでもあり DJ でもあり、はい、俳優さんでもある。
俳優じゃないんですよ、ね、俳優っていうかもう
今回の映画でもね、うん、はい、あのセリフが泣かしたんですよ。
そうなんです、
泣かせるセリフがね、グッと、はい、ね、あれ今日言ってもらいましょうか。
あれセリフだったんですか？あれ
どうだったかな。
僕セリフ喋った覚えないんですけどね。
でもね、もうキーマンというか、もういなくてはならない存在、
ね、はい、まあまあともかくね、はい、その話はじっくり後でするとしまして、はい、今日もこんな感じでいこうと思います。
The world's only reliable news, news, news. Weekly World News.
はい、ではまずこのニュースからいきましょう。
中国4000年の歴史に疑問符、四川省の宇宙人石に世界が大注目。中国四川省の北西部にある三星堆石で、中国古代史を覆すような5000年以上も前のものとされる謎の青銅器が続々と発見されています。この中国古代史だけでなく、人類の歴史の常識をも覆すような大発見。通常なら中国政府が自慢顔で大々的に発表するはずですが、なぜか今回は公開に消極的です。現場で一体何が起こっているのか、謎を解き明かすために近金編集長が中国四川省の発掘現場に飛びました。
そうあるか。
あれ、編集長って日本人ですよね。
と思いますよ。でもちょっとあんまだいぶ宇宙人入ってるんだ。
宇宙人、中国じゃなくて宇宙人ですよね。ね、
はいはい、あの何度も言いますけどね、皆さんね、本当に言ってるんですからね。
はい、
ね、皆さん、あのちゃんとシュープレ読んでますかね、マミちゃんも出てるし、僕のニュースも出るし、はい、シュープレ読んでますかね、は
い、
ちゃんとね、
読んでください、お願いします、
ね、読んでくださいね、
毎週毎週、ね、
あのシュープレ読まないと正しい男の子になれません。ね、あのトースポ読まないと正しい大人になれません。
名言ですね、
名言ですね。
これはね、両方ちゃんと読んでほしいですね。
わかりました、
ね、さて、であのまずこのですね、今回の遺跡、これ宇宙人遺跡、うん、ね、不思議なこと言ってますが、実はこれね、三星堆遺跡っていう場所なんですけどもね、うん、中国の四川省、うん、まあ、あの麻婆豆腐のところですね、はい、辛い辛い料理で有名な場所なんですけども、
ちょっと山椒っぽい辛さの、
そうなんですよね、はい、マーとラーというね、両方唐辛子と山椒の辛さがあるんですが、うん、まあまあそれを置いときまして、うん、で 歴史に詳しい人にとっては、はい、あの生徒って言いますと三国志の、まあ、職ですね、あの劉備玄徳とかですね諸葛亮孔明が活躍した場所なんですよ、
はい、
まあ、ところがそこでですねとんでもない遺跡が発掘されたんですけども、うん、なぜか話題にしようとしないんですよ。
中国というとそういうことがあるとどんどんね報道して、うん、もう日本にもどんどん来るぐらいですもんね。
皆さん知ってるあるかっていうガンガン言うはずなんですけどなぜか言わない、
うん、
これどういうことなんだろうっていうことなんですよね、うん、
はい、
不思議でしょ。
どういう大変なことが起こってるのかそれともなんか嬉しいことがあって秘密にしときたいのか、
うん、多分やましいことあるんでしょ
う、ね、やましいことがあるのかな。
やましい方ですかね。
まあ、これでね、うん、実はね今ちょっとこのニュースの中にもヒントがあったんですが、
はい、
中国4000年の歴史って聞いたことないですか。
はい、よく聞きます。
ありますよ ね、 ね、まあ、これあの一般的に言うんですけども、
はい、
まあ、中国ってのはあの漢民族の国なんですね、
うん、
あの国民の 92% が漢民族で、で、まあ、その漢民族の文化要は黄河文明って聞いたことないですかね。
黄河文明
世界の四大文明ってのがあるんですね、うん、エジプト文明からあってですね、はい、メソポタミア文明ってのがあって、はい、インダス文明と黄河文明、うん、4つの文明があるんですが、うん、要はその中の一つアジアのその文明の中心っていうのは黄河文明、
うん、
まあ、黄河流域に生まれた漢民族の文明、
うんうん
う
ん、
ということになってるんですよね、
はい、
でこれ今ね中国4000年の歴史って言いましたよね、
はい、
この漢民族の文化が始まったのが黄河の流域なんですけども、そこで、まあ、夏という字を書くんですが夏という国から始まってる、これが4000年前なんですよ、
はい、
でここから始まってることになってるので、うん、それ以上前にいろんなものがあるとちょっと困るんですね。
あ、
ちょっと困るあるよ、
ある困るある
困るあるよ何がどう困るあるかということもいろいろ問題があるんですけども、うん、ここが非常に面白い、
うん、
これがねなぜ困るのかということと一体どんなものが出ていくのかっていうことね、ここじっくりお話したいんで、うん、ちょっと一曲挟んで
Stay tuned Weekly Worlders。
さて、ですね、はい、まあ、中国のですね、古代文明の発祥っていうのは、
うん、
黄河文明ではなかったのかってお話をしていたんですが、
はい、
まずですねその、まあ、中国4000年の歴史を司る黄河という大河があるんですけども、実はね中国にはもう一つそれ以上に長い川というのがあるんですよ、うん、
はい、
長江というんですが、
はい、聞いたことあります、
聞いたことありますよね、はい、で要はこれはあの、まあまあ、チベットの国境の方から流れてですね、まあ、この上海のあたりに注ぐようなまあもう壮大な2000キロ以上になるような川なんですけどもね、うん、そこに要は流域その奥地にですね今回遺跡が出てきた、うん、とんでもないものが出てきちゃったんですよ、
はい、
でここから出てきているものが明らかにどうも今みんなが知っているこの中国のルーツのなるようなものとですね、まあ文字も使っているものも何もかもが全てが違うということが分かってきたんですよ、
うん、
でそこで問題なんですが、要は中国では中国という国中華思想ってのがあるんですが、
うん、
これは漢民族が作ったということになってるんですよね、
はい、
でその前に他の民族の文明があるととても困るんですよ。
困る
困るあるよ。
わあるちょこちょこ中国のことが
出ますね。
ね、はい、どういうことかって言いますと、ですねこれ実は非常に、まあ、デリケートな問題なんですが、
はい、
要は、四川省から上の方に行きますね。で行きますとほとんどもう今こうチベットの方に登るという話を今しましたが、
うん、
この辺りっていうのはほとんどが少数民族の人たちなんですね、
うん、
これどういうことかっていうの分かりません、ね、そろそろ分かってきませんですか。分かってないですか。
沢田さん分かってきましたか。
麻婆豆腐食べてないで
ちょっと麻婆豆腐食ってからにしましょう。
そうですね、四川風の、ね、
要はですね、
はい、
結局黄河流域の4000年、
はい、
それよりもさらに遡ること1000年、
うん、
そこにですね少数民族が作った文明があった、要は中国の文明は少数民族だったということになると、
うん、
とても困るあるよ意味がわかりますか。ですね、今国内ですね中国はいろんな諸事情を抱えてますよね、
はい、
要はその中でですね、
うん、
まあ漢民族がまあ、あのもろ手を挙げてですねこれは私たちがこの国は私たちが作ったんだからっていうのがですね、
うん、
そうじゃないあるよということになるとですね、はい、とても困るわけですよ。
そうですね、
あれあれあれ 要はもともとは私たちのものだったんですよってことになったら困りませんか。
いろいろなものが
あらま
喧嘩になりますよね。
あらまあらまということですよね、
はい、
ところがですよ、要は5000年前に、今ですねこれ例えばこの目の前にですね実際レプリカがあるんですが、はい、この目玉ボーンのこの
そうですね青銅器です
ね。これあの、まあ、明らかにですねこれあの現物のものっていうのはとんでもないサイズがあるんですね、
はい、
要はあの何メーターもあるようなものが何万点と出てきたんですよ
青銅器がですね、
でこれが青銅器が出てくるっていうことはそれを作る技術を持つまでにやっぱり何千年かかるんですね、
うん、
要は最初の原始人みたいなからですね少しずつ農耕できるようになり金属も使えるようになりっていう歴史があるはずなんですよ、うん、
はい、
いきなりですね猿がですね青銅器作るわけないわけですから、
うん、
となるともっともっと遡った歴史があるはずなんですね文明文化のですね、うん、これあると困るんですよ、
うん、
困るあるよ
困るある
困るあるとてもとても困るある、
はい、
ね、要はこれどういうことかっていうとしかもこの出てくる文字ですね、
はい、
これここにもちょっと実際に資料がありますが、はい、7つの符号っていうのがあるんですけども、
うん、
これどう見ても漢字ではないですね漢字の元にもなってないですね象形文字じゃない、
うん、なんでしょう記号のようなアルファベットをもじったような、
ね、少なくても要は、はい、中国の漢民族が使っていた文字で文化ではないということが分かってきたんですね、
うん、
でさてこれが世界中の科学者さんたちはこれをどんどん調査したいんですよ、
うんうんうん、
要は5000年前に青銅器を作っていたとなると、
うん、
さらに何千年か遡った文明があるはずなんですよ、
うん、
となると要は人類最古の文明がそこから生まれてるかもしれないし
科学者たちはもう興味津々ですよ ね、
エジプトでも4500年前ですよ、
うん、
もしかしたら人類の歴史が覆るかもしれない、
はあね、中国だけのことじゃなくなるんですね、
人類の文明が中国から発祥したといったら、
はい、
中国なんか嬉しそうな感じでしょ
嬉しいですよ一番
俺たち一番俺たち一番あるよ私一番あるよっていう、
ね、普通は言いたい
ところが、
はい、
でも漢民族じゃないととても困る、
うん、
一番嬉しいけど私たち一番ないある困るあるねということになるわけなんですよやっと困りましたねこれ
どうしましょう
どうしましょう ね、うん、
ね
えらいものが出てきてしまったあるよ、
はあ、でも実際に青銅器は今机にレプリカありますけれども、
うん、
これが出てきてるっていう証拠がありますもん
ねねえ行っちゃったもんね行っちゃったよっていうことでですね
編集長大丈夫ですかラジオで喋って
ねえこの前白衣が拘束されましたからね、
はい、そう
今度は中身が拘束されるかもしれない
ねえ、ま、この取材の時にその白衣が
そうなんですよ
ね取られちゃった
余分なことをするなと余分なことをするなって言われてるんですよねこれねどうもなんかそうじゃないかなという気がするんですがさてで面白いのはですね、
うん、
実際のところなんですけどもこれが要はまず言いましたの青銅器それから7つの符号、うん、そしてですね食べ物も面白かったようなんですよ。じゃあその遺跡の中からですねたくさん面白いものが出てきたんです、
はい、
一体何が出てきたでしょうね食べ物の、
はい、
例えばもしかしたら日本だったら貝塚っていうのがありますね、
はい、
それが出てくるっていうことは、
うん、
貝をたくさん食べてたわけです、
ね、
日本人ってい
う
のは昔、
はい、
要は貝をたくさん食べてたんだなっていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
さあここからですね何百トンっていうですね象牙が出てきたんです
え象
はい象の牙が出てきたんです
えじゃ あマンモス食べてたとか
いやマンモスはさすがにないですけど
象
を象を食べてた
みたいな食べてたんですか
あらまあねえお米の国じゃないんですかね不思議ですよね
本当です ね、お肉を食べてたんですね
そう象を食べて青銅器を作ってたんですよ
なんかすごいワイルドな
ワイルドでこれどう考えても中国の文化じゃないですよね
そうです ね
ということで、
はい、
まあさてこれ一体どういう理屈どこに着地させるのかっていうのは非常に大きな問題になってますで実際にですね、うん、現地を調査してですねいろんな人にもお話を聞いてみました、
はい、
さてこれがどこに落ち着くのかこの話はちょっと来週にしましょうか。
Turn number M, Chicago, Illinois. It's a shame, said Secretary Warwick. Hackmashin Chica Cannabis, Weekly Rollers.